書ガラテヤ人への手紙のメインテーマは、まあ、ガラテヤ書というものを通してポーロが、というよりも聖霊がポーロを通してガラテヤ地方にいるクリスチャンに教えようとしているメインテーマは、イエス・キリストはあなた方を自由にするために十字架にかかった。それなのに、その自由を失い、束縛されるような教えに耳を傾けている。耳を傾けてはいけない。罪の意識を植え付けられることがないようにしなさいというものなんです。ここでガラテヤ人への手紙で具体例として取り上げているのが、自由ではなくて律法に縛られているという具体例として挙げているものが、肉体の上での割礼というものです。これをもう少し詳しく説明していってみましょう。ガラテヤ書にこういうことが書いてあります。私たちはイエス・キリストに対する信仰によって救われている。信仰によってのみ十字架で準備されている祝福は現実になる。けれども、クリスチャンとなったユダヤ人たちの中には、ガラテヤ地方のクリスチャンに向かって、ユダヤ人のように肉体の上で割礼を受けなかったら、実際にはユダヤ人と同じように救われたものとならないと言って、割礼という律法に縛り付けておこうとしている者がいたんです。これに対してポーロがガラティアのクリスチャンを正しい教えに導こうとしているのが、ガラティア人への手紙なんです。残念な話、クリスチャンを律法で縛りつけておこうという動きは現在でも見られます。気をつけていないとこの教会にも忍び込んで来させてしまう可能性がある。ガラティア書には十二使徒の一人で、しかもイエス様から最も用いられて、イエス様の蘇りの後では大きな働きをしたペテロでさえが律法による惑わしに引っかかっているという事実を指摘しているほどに、この問題は深刻な問題なんです。注意をしなければいけない問題なんです。だもんだから、どうしても今コリント第2の手紙の勉強というよりも、こちらを先にしておいて、その基盤をしっかりと築き上げた上でコリント第2の手紙に移ろうと考えたわけです。分析していきましょう。できるだけ詳しくガラテヤ人への手紙を調べていこうと思う。まず先に一章から少しばかり読んでみましょう。一章の一節から読んでみます。使徒となったパウロ、私が使徒となったのは人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中によみがえらした父なる神によったのです。および私と共にいるすべての兄弟たちからガラティアの諸教会へ、どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。どうかこの神に栄光は常しえまでありますように。アーメン。まあ、ここいらまでをなんとか今日のうちに分析していってみたいと思う。使徒となったパウロ、および私と共にいる、その使徒パウロと共にいるすべての兄弟たちからガラテヤの諸教会へこの手紙を宛てると書いている。こういう質問から入りたいと思う。使徒となったパウロ、私が使徒となったのは人間から出たことでもなく、また人間の手を通したことでもない。本当にパウロは使徒なのか。使徒というのは誰が決めてるのか。誰が使徒で、誰が使徒でないということを誰が決めてるのか。ここらから入っていってみたいと思う。実はですね、こういうようなものが 質問として出てきたときに、すぐに、ああ、使徒と言って、一つの枠をはめてはいけないんです。実は、使徒となれるものには、二つの違う方向からできている。一つはですね、コリント第一の手紙の12章の28節で教えています。誰が人で誰が人でないのかというのは誰が決めているのかというものをその決めている一つがコリント第一の手紙の12章の28節で教えています。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒。だから神様が任命して、じゃあ全部の人は神様が任命したかというとそうではないんです。だからここで二つ目のものが出てくる。エペソの四章を見ていただきましょう。エペソの4章の11節ではこう書いてあります。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師として立てた。キリスト自身が、と強調している点は、神様が任命したのではない使徒がいるという意味で、キリスト自身が任命したと言っていることになります。そう言います、しますと、使徒と呼ばれているものにも任命されるされ方に違いがあるということになる。二つの違うものが、もちろん三位一体のうちの父なる神とキリストなる神ですけれども、片っぽでは神様が任命し、片っぽではキリスト自身が任命したということになると、その任命されるのに違いがあるわけですから、とすると役割にも違いがなければいけないということになってまいります。ポーロは本当に人なのかという質問の時に、じゃあポーロはこの二つのうちのどちらから任命された人なのかというのも質問になってくる。まず先ほどのコリント第一の十二章の方に行きましょう。神様が任命する人というものの役割はどういう役割なのか。コリント第一の十二章の二十八節では、そして神は教会の中で人々を次のように任命した。この教会というのは一つのこの地域です。例えばこの国際クリスチャンセンター。これがこの28節言っている教会です。キリストの体全体を言っているのではない。教会の中で使徒というものを神様が任命した。教会の中でもって教会の徳を高めるために、もう一つ言い方を変えますと、牧師の働きを助けるために、神様が任命したものの中に使徒がいるということになるわけです。一つの部類としてですよ。だから第一に人、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者。これが教会の中で神様に任命されている。キリスト自身が任命した者の方はどうかというと、別な目的を持っています。教会以外のところでも活躍をしなければいけないものの中に、エペソ4章11節での任命されたものがいるということになる。だからエペソの 4章の11節では伝道者という言葉があります。教会の中に伝道者は必要ありません。伝道者は救われていない人たちのところに行って神様の道を説いて教会に連れてくるのが伝道者の働きです。だからそうなってくるとその部類に属した中での使徒の働きというものは教会の中での使徒の働きとは別個なもんでなきゃいけない。じゃあ使徒というのは一体何なのか、ギリシャ語でアポストロスという言葉が使われているもの、使わされるもの、使わされているものという意味があります。誰かに仕事をするためにその仕事をする場所に生かされているもの、神様から、あるいは主イエスキリストから、この場合に両方があるわけですから両方今ひっくるめて言ってるんですけども、神様からあるいは主イエスキリストから使わされて福音を述べる、信じた人たちを集めて教会を建てる、教会に集まる人をさらに成長させる、そういった他の人に、つまり牧師にその教会を、建物だけじゃない、集まってきている人を全部委ねて別なところに行ってまた新しい活動を開始するというふうに使わされているのが使徒です。ポーロはガラティア人への手紙でもって、使徒となったパウロ、私が使徒となったのは人間から出たことでもなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中に蘇らせた父なる神によった、私は使徒だとポーロが言ってるけれども、じゃあ本当にパウロは使徒なのかどうかということもまず調べてみなきゃいけない。ポーロ自身は自分が使徒だと言ってるだけど、本当にそうなのか、聖書もですね、これぐらいまでしつこく調べていったときに初めて真理を捕まえることができます。そしてもしもパウロが使徒だというんだったら、どっちから任命されている人なのか、使徒行伝の7章の終わりを開けていただきましょう。これからしばらくの間使徒行伝を追っかけますというのは、ポウロが本当に使わされているもの、選ばれて使わされているものなのかどうか、それともポールが勝手に私は使徒だ使徒だと言ってるのか、調べてみないといけないからです。使徒行伝の7章の54節から見ていただきましょう。これは話の途中からですけれども、ここからで十分だろうと思う。使徒行伝の7章の54節から見ます。これはステパノの話が出てるけれども、すぐにパウロの話に戻ります。人々はこれを聞いて、腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって激しりした。しかし、聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい。天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して、石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロと、いう青年の足元に置いた。これが後ほどのポーロです。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を叫んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。これが現在のポーロに変わります。使徒行伝の9章に移っていただきましょう。一節。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道のものであれば、つまりイエスを救い主と信じているものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んで行ってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り 照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がったが目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。10節に行きましょう。さて、ダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアという者が入ってきて、自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出て行ってその家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたが来る途中でお会われになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた。サウロは数日の間、ダマスクの弟子たちと共にいた。そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。この15節と16節と、今一度気をつけていただきましょう。イエス様自身がこう言いました。行きなさい。あの人は、私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ、私の選びの器です。使徒行伝の21章に行っていただきましょう。サウロ自身が、パウロ自身が、この出来事を言っています。使徒行伝の、失礼しました。21章と言ったと思う。22章に書いていただきましょう。22章の1節から読んでいます。ポーロが捕まった後でもって裁判にかけられそうになった時にヘブル語で次のように言いました。兄弟たち、父たちよ、今私が皆さんにしようとする弁明を聞いてください。ポーロがヘブル語で語りかけるのを聞いて人々はますます静粛になった。そこでポーロは話し続けた。私はキルキアのタルソで生まれてユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまで至らしたんです。このことは大祭司も長老たちの全議会も証言してくれます。この人たちから私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスクへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。ところが旅を続けて真昼頃ダマスクに近づいた時、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答えて、主よ、あなたはどなたですかというと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。私と一緒にいた者たちはその光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。私が、主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に起きてダマスコに行きなさい。あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われました。ところがその光の輝きのために私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコに入りました。すると律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の 間で評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ち、兄弟ソウロ、見えるようになりなさいと言いました。するとその時私はその人が見えるようになりました。彼はこう言いました。私たちの先祖の神はあなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。あなたはその方のために全ての人に対してあなたの見たこと、聞いたことの証人とされるのですから。さあなぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。こうして私がエルサレムに帰り、宮で祈っていますと夢心地になり死を見たのです。死は言われました。急いで早くエルサレムを離れなさい。人々が私についてのあなたの証を受け入れないからです。そこで私は答えました。主よ、私がどの街道ででもあなたの信者を牢に入れたり鞭打ったりしていたことをあなたはよく知っています。またあなたの証人ステパノの血が流れた時、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたのです。すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。人々は彼の声をここまで聞いたとき、そのときに声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまい、生かしておくべきではないと言った。そこで人々はわめき騒いだということが書かれている。だからポーロ自身は、その昔ソーロと言われた男は、実際に主から選ばれたんだということがここで証明された。ところがですよ、ガラティア書の一章に戻りますと、ポーロはガラティア人へ書いた手紙では、それだけではまだ満足しておりません。だからこういう書き方をした。人となったポーロ。これはまあポーロ自身の気持ちの中、心の中、霊の中では、自分が人となって選ばれているということは絶対に疑う余地がないもんだとして、人となっているポーロ。という書き出しをした。ところがですよ、その後でもってどのようにして自分が人となっているのかということを、このガラティア書の一章の一節で書き足しをしております。私が人となったのは人から出たことではない。一番最初にこれ訳の上でもってですね、実はこういう訳になってる。人間から出たのではない。そして二つ目には、人間の手を通して選ばれたのでもないと言ってます。これ訳の上からだけではわからないんですけれども、最初人間から出たのではないという、これは実はですね、原本を繰りますと、これは単数形が使われている。人間の手を通して選ばれたのではないというのは、これは複数形なんです。だから最初人間からと言われたところ、たった一人の人、あと人間の手を通してといったのは、一人以上の人の手を通してということをポーロが、実はガラティア人への手紙一章の一節で書いています。訳の上からでははっきりとしない。だから最初この単数の方に行きましょう。単数形でもって一人の人から出たことではないと言った。じゃあ一人の人ってこれ誰なのか。使徒行伝の一章に戻っていただけると分かるんですけれども、イエス様が十字架の死からよみがえって天に昇るまでの間に、エルサレムで私の父からの約束を待て、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受ける、そして力が伴うということを言われたときに、12人選ばれた人のうちの1人が死んじゃってるから、これイスカリオテのユダのこと言うんですけど、 それが死んじゃってるから、その代理を選ばなければいけないと発言した男がいる。ペテロです。で、その発言に動かされて、くじ引きをした人たちがいる。120人おります。実はこのことを、ポーロは指摘をしているんです。私が使徒となったのは、人から出たのではない、ペテロによってそうなったんではない、人間の手を通して120人の連中から選ばれて選挙で使徒になったのではないということをポーロが一章の一節で言った。先ほど使徒というものが選ばれるには二つの道があると言った。じゃあポーロはどちらから選ばれたのか。先ほどこういうこと言いました。使徒として選ばれる一つは神から任命される、もう一つはイエス様自身が任命する。ポーロはどっちか。実は答えが一章の一節になります。見ていただきましょう。ガラテヤ書の一章の一節では、人となったポーロ、ペテロから選ばれたんじゃない、120人からくじ引きで決められたんじゃない、誰からか、キリストと、キリストを死者の中から蘇らせた父なる神によった。そしてきますと、ポーロの書いた言葉そのままを信用いたしますと、ポーロは、私はキリストから使徒であると任命された、でもそのキリストの父なる神からも任命されたと言ってる。二重の任命です。この使徒行伝の一章では120人がくじ引きをいたしました。そしてくじ引きの結果、マッテヤという男が選ばれている。そしてあの時点ではこれが第12番目の使徒だ、イスカリオテユダの身代わりになる使徒なんだと言ってるんですけども、マッテヤという名前はそれ以外一切どこにも出ておりません。神様に使われていないという証拠になっている。それに反してですね、ステパノという男はどうだったのか。使徒として選ばれていないんです。アナニアはどうだったのか。こちらの方がより素晴らしく主から神様から使われている。だからどういうことを言うのかというとですね、使徒と呼ばれているものは神様によって、あるいは主イエス・キリストによって選ばれるものだからなんです。人間の方でもって勝手に私は使徒です、私は使徒となりますならというのは大変な危険だということになる。じゃあ神様の役に立てないか、そういうことを言ってるんじゃないんですよ。誰であっても神様の主イエス・キリストのお役に立つ働きはできますけれども、特別に選ばれて特別に責任を持たされる働きというものは本人が勝手になれるものではないんです。使徒と呼ばれるものになるためには主イエス・キリスト、あるいは天の父から選ばれる以外に道がないんです。そしてポーロは、私は主キリストから選ばれて任命されて使徒になった、父なる神からも選ばれて任命されて使徒になったと言ってる。2節に行きましょう。 私と共にいるすべての兄弟たちから、ガラティアの諸教会へ。まあ、これでもってですね、この2節でもって分かっていただけると思うんですけど、ガラティアというのは一つの大きな地域を表しているところです。町の名前ではありません。ポールが書いた手紙の中に、他のところですと、このガラティア人への手紙以外のところですと、一つの町にあるクリスチャンたちに向かって、あるいは教会に向かって手紙を書いてるんですけど、このガラティア人への手紙だけはガラティアと呼ばれている地方に対して書いた手紙です。で、聖書にはですね、ガラティア地方というのがどれぐらいのところなのか、どんな町が出てくるのかというと、主にですね、4つの町の名前が出てまいります。実は地図を見るとそれよりももうちょっと広いんですけれども、だいたい4つの名前しか出てこない。だからこの名前を覚えてくださっていると、ガラティアという地方がどんな地方なのか、聖書の他のところを読んでいるときにも、ガラティア書を読んでいるときにも分かってきます。リストラという名前の町がある。デルベという町があります。イコニオムという町がある。それからですね、もう一つ非常に混同しやすいんですけれども、アンテオケという名前の町もあります。で、このアンテオケというのは、これは気をつけていただかなきゃいけないんですけれども、エルサレムのずっと北の方にもアンテオケという町がある。それとは別なところの町の名前です。ポールはこの4つの町におのおの教会を建てました。距離的にも相当に離れたところです。そしてその4つの教会を出発点として、もっといろいろと活動しようと動き始めた。で、この4つの教会全部にひっくるめて、ガラティア地方にいる諸教会へという宛名の手紙を書いてるわけなんです。3節に行ってみましょう。まだしばらくの間、5節まではですね、まだ内容に大きな問題までまだぶつかってこないからですね、いろいろと細かい点がたくさん出てくるんですが、3節に行きましょう。どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。実はですね、この3節なんか、ああこんなのか、ただ単にこれ挨拶の手紙じゃないか、敬具前略で終わりじゃないか、まあ、もっともクリスチャンだと主の御名を賛美いたしますなどというのから書き始めるんですけど、それと同じじゃないか、何も意味持ってないじゃないかと思われるかもしれないけど、この3節にはですね、実は面白いことが書かれてあるんです。どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますよ。何が面白いのかというとですね、新約聖書でもって平安という言葉が使われているところで、これはほとんど、実は例外がいくつかあるんですけども、ほとんど平安という言葉が使われているところでは恵みという言葉が一緒に使われております。まあ、新約聖書と私が言うのは新しい契約での書物です。だから4つの福音書をまずどかしてしまう。使徒行伝はもちろんこれは新約聖書ですけれども、別にこれといったところではない。これは使徒たちの動きですから、まあ、ロマ書から始まらなきゃいけない。大雑把に眺めていきましょう。これ時間がないから皆さんに急いで見ていただかなきゃいけない、あるいは書き抜いていただかなきゃいけないんですが、ロマ書の一章の7節の終わりを見ていただけますと、ローマにいるすべての神に愛されている人々、召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにと書いてる。その先行きましょう。コリント第一の手紙の1章の3節では 私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。コリント第2の手紙の一章の二節では、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。もちろんその次は今のこのガラテヤ書です。ガラテヤ書の一章の三節にもこれがある。その先を今度は抜いて、今度はエペソに行きますと、エペソの一章の二節でも、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにと書いてある。エペソの次は今度はピリピです。ピリピ書の一章の二節では、どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。ピリピの後はコロサイ書です。コロサイの一章の二節では、コロサイにいる生徒たちでキリストにある忠実な兄弟たちへ、どうか私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますように。全部同じでしょ。コロサイの次がテサロニケの第一です。テサロニケ第一の一章の一節では、パウロ・シルワの手もてから父なる神及び主イエス・キリストにあるテサロニ人の教会へ、恵みと平安があなた方の上にありますように。テサロニケの第二に行っていただきましょう。二節、父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。テモテの第一はどうか。テモテ第一の手紙の一章の二節でこう書いている。信仰により真実な我が子テモテ、父なる神と私たちの主なるキリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。テモテ第2の一章でも同じに書いています。テモテ第2の一章の二節、愛する子テモテ、父なる神及び私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。けれども、恵みと憐れ平安というのが全部くっついているというのを分かっていただけると思う。テモテの次はテトスです。テトスの一章の四節ではこう書いてある。同じ信仰による真実の我が子テトスへ、父なる神及び私たちの救い主なるキリストイエスから恵みと平安がありますように。テトスの後はピレモンです。ピレモンの三節、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。ヘブル書には何もありません。なぜかといったら、これはヘブル人、イスラエル人に向けて書いた手紙だからです。ヤコブ書にも何もそういうものが出ていない。今度はペテロ第1の手紙に行きましょう。ペテロ第1の手紙の1章の2節、だからポーロだけではないということになるわけです。父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。じゃあペテロの第二の手紙はどうなのか。一章の二節、神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。そこでですね、今度はヨハネ第一の手紙に参ります。ヨハネ第1の手紙にはそういう表現法が使われておりません。 ヨハネ第2の手紙に行くと、3節でもって、真理と愛のうちに御父と御父の御子イエス・キリストから恵みと憐れみと平安は私たちと共にあります。さあ、ここでもってですね、例外を申し上げましょう。ヨハネの手紙の第3はどうなのか。初めて例外が出てまいります。ヨハネの手紙の第3では15節まで平安という言葉は使われていない。15節に使われていますけれども、ここに初めて恵みという言葉がないままで平安という言葉だけが使われている。平安があなたにありますように。実はその次のユダの手紙でも同じなんです。ユダの2節に行きますと、どうか憐れみと平安と愛があなた方の上にますます豊かにされますように。黙示録に行っていただきましょう。黙示録の1章の5節、また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように。こうなってきますと、新しい契約の時代ではほとんどのこの手紙書物に対して恵みと平安という言葉が使われているというのが分かっていただけると思う。どうしてそういう結びつきで全部言われているのか。我々はですね、残念な話なんですけども、どうしてもこういうふうな表現される言葉にぶつかると、ああこれはただ単なる挨拶かと考えてしまう。しかけれども、これは大きな意味があるんです。どうしてこの恵みというのと平安と結びついているのかというのは、恵みという言葉の意味を調べればその理由が分かってきます。恵みというのは、多くの場合私たちの方では誰かをかわいそうに思って、自分の持っているものの中から少しばかりあげるという感じを持つ。もっとはっきり言いましょう。日本語から受ける印象というものは、乞食が物をもらうのと同じようなものを連想してしまう。これが恵みだと考える。神様からの恵みというのはそういう意味ではありません。こういう言い方しましょう。私たちの方が乞食のような格好でもって受け取れるものではないんです。私たちの行動でもって、あるいは態度というものに関係なしの神様の恵みというものが存在いたします。どうやったら分かるのかというと、この恵みという言葉は一体どういうギリシャ語から来ているのか調べると、その意味が分かってくる。カリスというギリシャ語が使われている。実はこの言葉からカリズマという言葉が出たんです。神様が私たちの霊の中に神様の力を表して、私たちの毎日の生活の上で反映させようとしているもの、反映というのは表そう、姿を表そう、力を出そうとしているのがカリスという言葉です。それが恵みと訳されている。だから神様からの賜物、祝福、喜び、楽しみという言葉にも訳せるものがカリスというものなんです。それが恵みという言葉に訳されているだけなんです。だから何を言ったらいいのか。恵みと平安とが一つの言葉になっているのは何かというと、神様からのその恵み、つまり祝福を、賜物を、喜びを、楽しみを受け取った時に初めて心の平安が得ることができるんです。それまで平安ありません。神様が、イエス・キリストがどういうものを十字架で準備しているのかということを理解をして、 その準備したものを受け取り始めた時に初めて心の平和を持つことができるようになってきます。神の義というもの、イエス・キリストにあって神様とどういう関係にあるのかというのを正しくしっかりと理解した時に心の平和が現実となってきます。血の契約というものをイエス様が十字架で達成してくれた新しい血の契約というものを、この契約自体神様からのカリスですよ、恵みですよ、賜物ですけれども、それがはっきりと何なのか理解できたときに心に平安が参ります。それまでは心に平安は来ません。だからカリスとあなたの心の平安、神様からの恵み、賜物、喜びというものとあなたの心の平安というのはいつも一つに結びついている。どれほど財産があっても、銀行預金がどれほどあっても、商売がうまく儲けることができる人がいても、神様との関係がしっかりと確立していなかったら、しかも確立しているということを自分が認識できていなかったら、あなたには心の平和はないんです。ドルと円の率が少し変わったって言ったけど大騒ぎがする、銀行利子が下がった上がった、ブラックマンデーなるというのでもって大騒ぎをしてしまわなきゃいけない理由は何か、神様との関係が確立していないからです。神の義というものの意味を理解して、その関係を確立している人にとっては、たとえ一時的に周りの人から見たら物質的にあるいは経済的に安定していないように見えた時にも心に平安があります。そしてその平安でもって必要としているものは全部必要とするときに手に入るようになってしまう。だから神の国とその義をまず第一に求めろというマタイ6章33節の教えが大切になってくるんです。これがしっかりと確立してくると、周りがインフレになろうが、日本の稲作が付近に不作になろうが、全然何も心配しなくていいというところにまで来てしまう。だから恵みというものと神様からの賜物というものと平安というものとは切り離して考えることはできないはずなんです。ガラテヤ書の1章の3節をこの観点から今一度見ていただきましょう。どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなたの上にありますように。神様からの祝福、賜物をあなたが豊かに受け取ることができますように。それに伴っての心の平安をあなたが持つことができるようにと、実はポールがガラテヤのクリスチャンたちに祈っているんです。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。どうかこの神に栄光は常しえまでありますように。アーメン。まあ、キリストは私たちの罪のために自分を捨てた。この4節でのこの罪という言葉は、これは複数形です。単数の罪であれば、特にその罪に定冠詞がついていれば、これはアダムの時に始まった罪、アダムの背任行為、我々は原罪と呼んでいるものになるんですけれども、罪というのが複数になってきますと、そういうものだけではないということになる。その罪のためにイエス様自身が自分を捨てた、十字架で死んだ。だからどういう理由で十字架で死んだのかという目的をですね、リストにして見てみましょう。全部で4つあります。一つは人類全体の罪というものに対する贖いのためです。これを原罪と呼んでいる。アダムが人間に持ってきてしまった罪です。これが一つ目。十字架で 死んだ目的の二つ目は、サタンからこの地球の支配権を取り戻すためです。三つ目には、アブラハムとの契約というもの、モーゼによって立法化されているものを完成させて、新しい契約を発生させる、発足させるためです。そのためには血を流さなければいけない。四つ目に行きましょう。信じている者、生まれ変わりをした者が神の義となれるようにするためです。その昔、神様の召使いであった連中が、ユダヤ人たちが神の子供になれるためです。その昔、神様と関係を成立することができなかった異邦人と呼ばれていた人たちが、イエスを信じることでもって神の家族に入り、神の子供となれるようにです。そして私たちの罪のためにご自身を捨てた。そして私たちを今の悪の世界から救い出そうとした。これは複数形だと言いました。だからあなたがサタンの支配に入ってしまう、これが罪なんですけれども、ということに関してのありとあらゆる形の罪というものに対して、イエス様が自分を捨てて贖いをしていることになります。申し訳ないけど、これでちょっと横道に入りましょう。これもどうしても言っとかなきゃいけないのが言ってきます。この罪はあなたの方で犯してしまう罪というものは、イエスの名で天の父に謝れば許してくれます。なぜかと言ったら、そのあなたの罪のために、複数形のためにご自身を捨てたと書いてあるからです。もちろん他のところにも書いてあるけれどもですよ、あなたが罪を言い表したら、神様の方では、天の父の方では許してくれる。でなだけでなくて忘れてくれます。けれども、気をつけてくださいよ。あなたが犯した罪の結果というものに対しては、あなたに責任を取らされます。これはっきりと認識しておかなきゃいけない。あなたが神様に罪を犯した、その罪の結果何かが生じた、時間的なロスがある、健康的に損をしたといったようなものは、神様が全部取り返してくれるか、取り返してくれません。その時点から何とか良くなるように動いてはくれるけれど、罪を犯した時点であなたがなくしたものに対しては神様は何にも動いてくれません。こういう具体例出したらもっとはっきり分かると思う。あなたが自分のバカさから自分の腕を切り落としたと言ったでしょう。神様に罪ですよ。神様の宮殿を怪我したんですから。謝った。もちろん神様許してくれます。じゃあその手を切り落としちゃったものを神様がまた新しくつなげてくれるか。くれません。その片手なしで生活できるようにはしてくれる。あるいは時には大きな奇跡を起こして手が入ることもあるかもしれない。けれどもその片手をなくしてしまった不自由さというものをあなたが自分で背負って生活しなきゃいけないんです。だから罪を犯すなと神様言ってるんですよ。だからこの点で多くのクリスチャンが混同してしまう。罪を誤って許してくれるんだったら全部を神様が元に戻してくれるか。神様あなたの召使いではないんです。だからその点を気をつけなきゃいけない。ここでもってですね、6節からちょっと大急ぎで読んでみましょう。そしたら何なのか分かっていただける。私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださった方、召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。しかし私たちであろうと天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えている福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなたの受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。実はここからですね、ガラテヤ書というものの勉強が必要になってくる。ガラテヤの地方にいた人たちというものは、ポールが伝道したとき、イエス様から示された通りに伝道したときには大変に明るい罪の意識を持たないクリスチャンとなりました。ところがポールがこの地方をどういった途端にかき乱すものが入ってきて、キリストの福音を変えてしまおうとしたんです。他の福音に移ってきました。気をつけてくださいよ。クリスチャンだったものがキリスト教を捨てて仏教徒になったと言ってるんではないんです。かき乱すものと呼ばれているものが来て、他の福音に変えようとしたというけれども、じゃあこの連中自身はガラティア地方のクリスチャンを苦しめようと思って他の福音を広めているかというと、そうではないんです。かき乱すものと呼ばれている連中のちょうど偽兄弟とポールが言っている連中は、自分たちがしていることがガラティア地方のクリスチャンにとっても益になるものだと信じ込んで動いているんですよ。だからなおさら始末が悪い。正しくないことを見抜くことが難しくなってきてしまうんです。この点で私がですね、コリント第2の勉強よりもまずこちらの方が先だということになる。気をつけていないと全部が真剣なんです。みんなが真剣なんです。真面目なんです。正しいものと思って吸い込んできているものの中にはとんでもない、このガラテヤ書のように後ほど律法に縛りつけてしまって、今まで捕まえた自由さを、イエス様が十字架で達成してくれた自由を完全になくすほどにまで向こうと動いてしまう、こんなに早く変えるのかと言えるものが実はある。特にですね、御霊に導かれる生活をしようとしていくときには、この点よっぽど気をつけていないと正しいという格好をして間違ったものが入ってくる。本人自身もこれ正しいものだと思っているから余計に広めようとする。こうして後で気がついた時点ではとんでもない方向に行っちゃってたというのが多いんです。この観点からガラティア人への手紙を調べて、絶対にこの連中と同じような間違い、二の足を踏まないようにしなければいけないということになる。だからまあこれからですね、しばらくの間このガラティア人への手紙を勉強していかなきゃいけない。両方ともこの偽兄弟と呼ばれた人たちも実は真剣なんです。正しいと思って広めているんです。それだけに始末の悪い。だからどうぞそういう観点からですね、本当に何が正しくて何が正しくないのか、サタンに使われたものにまでなってしまうのか、私たちがはっきりとした基盤で区別をつけないといけないということをですね、思い起こしながらこの先の勉強に進みたいと思います。